本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書11章14節から23節です。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪揉めしたら荒れすたれ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか？だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っている時には、その持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私の味方でない者は私に逆らう者であり、私と共に集めない者は散らす者です。アーメン。今年は土のといの年であって、韓国では豚の年です。人々に豚は良いイメージより悪いイメージの方が多いです。韓国語辞書では豚をこのように定義します。イノシシ科の哺乳類、体重は200から250キロで、足と尻尾が短く口が出ている。雑食性、おとなしい性質であり、あまり病気になることがない。とても愚かで貪欲な人を例える言葉。とても太っている人をからかう言葉。豚に関連することわざの中でこのようなものがあります。豚が藁をくわえてくると雨が降る。藁は牛小屋、馬小屋、鶏の巣などに敷く枯れ草などを言います。このことわざの意味は、愚かで鈍い人の言葉が事実に合っているときに使います。普段は知っていることもなく、いつも間違ったことばかり言っている人が、久しぶりに事実と合致していることを話したという意味です。また不快で大きすぎる歌声を豚の息の根を止める声と言います。家庭でも子供がするべき勉強はせず、よく食べるだけならば、わんぱくでもいい、たくましく育ってほしいという親はほとんどおらず、食べるのは豚並みだね、勉強も頑張ってほしいと言って食欲を落としたりします。ところで、大学の獣医学教授たちと動物関連研究員たちの見解によりますと、豚について間違って知っているとか誤解している部分が少なくないと言います。その中でこのようなものがあります。一つ目は、豚は汚い動物ではないということです。私たちは豚小屋のことを考えたら、汚い餌箱と散らばった排泄物、臭い匂いが鼻を刺激するところを想像します。しかし、そういうことを思い浮かべるのは、豚の立場では大変失礼な話です。豚は適切な空間さえあれば、寝る場所、食べる場所、排泄する場所を使い分けると言います。たくさんの豚を狭い空間に追い込んだので、汚くなるしかないのです。人も同じだと思います。10人ぐらいの人をトイレとシャワー室もない部屋で食べて寝て排泄までするとすれば、1週間も経たずにその部屋は臭い匂いで息が詰まることでしょう。2つ目は、 豚は私たちが思ったよりはあまり食べない動物だそうです。人は心に決めて食べようとするとベルトを外して食べたりもしますが、豚はそのようなことがありません。一定の量が足りたらそれ以上は食べません。狭い空間にたくさんの豚を追い込んでおいて餌を与えたら競争して餌に飛びかかります。多くの動物は自分の胃の80%が満たされたらそれ以上食べないと言います。しかし人はそうではありません。消化剤を飲んででも満たそうとします。豊かな国に住む人々の病気の多くは食べ過ぎで起こります。三つ目は、豚は愚かではなく、とても敏感な嗅覚を持っています。地球上で最も利口な動物は、チンパンジーのような類人猿と、イルカ、犬、ゾウ、豚、カワウソなどがあるそうです。さらに、豚の知能がチンパンジーの水準と、同じだという研究論文もあります。それでよく訓練された豚は犬よりも人間の言葉をよく聞き分けると言います。そして世界三大食材という時、鉄鋼ザメの卵であるキャビア、アヒルの肝臓であるフォアグラとともに松露をあげます。その中で最高級は松露です。この松露の価格は1キロあたり数百万ウォンもしており、最上品は1キログラムあたり1億5000万ウォンもすると言います。この松露は土の中の5センチから30センチ下で育って、あるものは1メートル下で育つので、人はほとんど探すことができず、訓練されたメス豚が探すことができます。この松露の香りがアンドロステロンというオス豚から出る匂いに似ていると言います。メス豚が松露を探し出す瞬間に全部食べてしまう場合が多く、豚の代わりに犬を訓練させて探すようにすることもあります。4つ目は、豚は重要な産業資源です。ヨーロッパとアメリカでは豚の皮で手袋、履物、サッカーボールなどを作り、豚の脂肪で除草剤、セロハン紙、チョーク、セメント、化粧品の原料などを作り、豚の骨ではボタン、器などを作るといいます。また豚は生命科学研究にもなくてはならない動物です。体重30から40キロの豚は手術するときに確保できる身体の中の空間が人間の大人の身体の空間と最も似ているので、外科医者が手術する前に豚で演習をすると言います。最後の5つ目は、今年が黄金の豚の年と言います。ところが黄金の豚はいません。12年前に黄金の豚の年だと新聞や放送で騒いでいたと思いますが、その時は偽物で、今年が本物だそうです。しかし品種改良した豚の中で赤色を帯びているものと茶色を帯びているものはありますが、黄金色を帯びている豚はありません。もし豚が実際に黄金の色、すなわち黄色を帯びている豚があったら黄疸になったと言えます。今年が何の年かは私たちの人生に何の意味もありません。私たちの人生の意味は、私たちが神様を目的として生きていく時と、神様の御言葉に完全に従う時に日々新しくなります。今日の本文はイエス様を誤解する人々の資格について証言しています。14節はこのようです。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと口が聞けなかったものが物を言い始めたので、群衆は驚いた。悪霊に取りつかれて口を聞けない人がいましたが、イエス様が彼に取りついている悪霊を追い出したら、やがて彼が物を言うようになりました。 その人はものを言えない障害を持って生まれたのではなく、人生のある瞬間に悪霊に取りつかれたことでものを言えなかったと思われます。新約聖書には4つの福音書があります。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、この3つを共感福音書と言います。イエス様の生涯について似ている資格で記録されたという意味です。この共感福音書はおよそ紀元後60年頃に記録されたと言われます。ところで新約聖書の4つ目の本であるヨハネの福音書は紀元後90年頃に記録されました。したがって共感福音書とヨハネの福音書の時差は30年になるわけです。今の視点からすれば2000年前にの30年はそんなに長い期間ではありません。しかしイエス様が紀元後30年頃に復活された後から後教会が始まったことを考えると60年の中で30年はとても長い期間です。例えば私たち100周年記念教会が300年過ぎた後である2319年から過去を振り返ると2005年から2035年までの30年はただの教会初期として分類されるでしょう。しかし今の私たちには毎年毎年がとても新鮮です。2000年前を生きていく人々にも毎年変わる教会の状況はとても生き生きとしていたことでしょう。それで約30年の時差を置いて記録されたヨハネの福音書は共感福音書とは違う資格から記録されたので第4福音書と呼びます。ヨハネの福音書は共感福音書と違う特徴がいろいろありますが、その中で3つを挙げてみます。1つ目の特徴はヨハネの福音書だけがイエス様の公生涯が3年であることを明らかにしています。教会福音書だけを見るとイエス様の公生涯がまるで1年のように見えます。イエス様が荒野で40日を禁食断食なさることから始めて人々に知られ多くの奇跡を行い神様の御国の福音を伝えました。はじめはイエス様に対しての支持度が急上昇しました。4つの福音書に全て出ている奇跡である5つのパン5つと魚2匹で人々を食べさせる時に集まった人々は男性たちだけで5000人でした。女性と子供たちを合わせれば少なくとも1万人以上だったはずです。その場所が都会の真ん中ではないベツサイダの野原だったのにもかかわらずでした。しかしパリサイ人たちに疎まれ、しかとされ、宗教指導者たちに憎まれて恨まれて十字架で死なれて復活されるまでの全てが1年以内に起きたとするには公生涯はとても短い期間です。ところでヨハネの福音書には過ぎ越しと思われる節気が少なくとも3回登場します。それでイエス様の公生涯が少なくとも3年であることが分かるようになりました。それがヨハネの福音書の最大の貢献の一つです。二つ目の特徴はヨハネの福音書は信仰はすなわち行いということを強調します。それでヨハネの福音書は信仰を強調しながらも信仰という名詞は一回も書かれておらず、信じるという動詞だけが約100回も書かれています。それは当時クリスチャンたちが信仰を持っていたとしながら霊は善で肉体は悪であると主張するグノーシス主義のような誤った教えにはまってしまって陥ってしまって、初代教会が始まってからわずか60年くらいしか経っていなかったにもかかわらず信仰と生き方が互いに乖離しているクリスチャンがたくさんいたことを意味します。それで使徒 ヨハネは信仰通りに生きるというのは、つまり御言葉通りに生きることであることを強調したのです。最後の3つ目の特徴は、ヨハネの福音書には悪霊に取り憑かれた者の話が一回も出ていないということです。イエス様を妬み拒んだユダヤ人たちが、イエス様が悪霊に取り憑かれたと陰口を叩くことを除き、3つの福音書に頻繁に登場する悪霊という単語が一回も出ていません。ヨハネの福音書には他の福音書には登場しない様々な奇跡が記録されています。水でブドウ酒を作られたことも記録され、38年間も横になっていた患者を治したことも記録され、さらには死んでから4日も経って死体が腐敗した匂いに包まれたラザロを生き返らせたことも記録されていますが、イエス様が悪霊を追い出したことについては一回も記録されていません。イエス様が天に上げられた後には、悪霊に取り憑かれたように見える人が一人もいなかったからでしょうか。当時の人々は悪霊についてとても敏感でした。それで良くないように見える全てのことはほとんどを悪霊のせいにしていました。人々は悪霊が空中にびっしり詰まっていると考え、その数が750万にもなると考えました。また人々はそれぞれ悪霊がその左右左右に1000匹ずつついていると信じました。また悪霊たちの主な役割は人を誘惑してつまずくようにすることであると考えました。悪霊たちが食べ物についていて、人が食べ物を食べるときに人間の体の中に入ってしまうと考えました。その悪霊たちが人の目を見えないようにしたり、ハンセン病を起こしたり、心臓病といろいろな病気を起こすと信じました。今の私たちの考えではそのような信仰や考えはありえないことだと思われますが、当時の人々はそのように固く信じていました。それで悪霊に取り憑かれたと思われる人々が医者に自分の頭に穴を開ける手術を受けました。その穴から悪霊が出るようにするためです。何の麻酔もなく鋭利な手術道具もなかった時代に頭に穴を開けることは想像するだけでも恐ろしいことです。それほど人々は悪霊を恐れていました。使徒ヨハネが福音書を記録しながら悪霊の話を記録せずに、イエス・キリストが神様であって世の中初めからおられる永遠のお方であり、そのお方がこの地にいらっしゃったと強調することは、誰でもイエス・キリストの中にいたら悪霊が人に取り憑くことができないということを知らせているようなものです。人生を生きていく中で起こる否定的なことに対して全て悪霊などのせいにすることも間違いですが、悪霊などのようなものは存在しないと考えることも正しくありません。今までのサタンの戦略の中で最も成功しているものはその存在を隠すことです。すべてのことを偶然の産物であると考えさせたり、心理的な現象であると考えさせたりします。多くの人々は自分たちが信仰生活を熱心にまたまともにしていないことは怠けのせいだと考え、自分がその気になれば熱心にすることができると考えたりします。しかしそのような心構えが自分の意思と能力によるものであると考える自体が勘違いです。 神様を中心にして仕えると考え、それに従うことは神様の特別な恵みです。すなわちこれも霊的なことです。ところで、悪霊が一人の人間を完全に捉えることはとても珍しいことです。もしそのようなことがあったら、そこには私たちが知らない神様がなさろうとすることがあるからでしょう。ヨブ記を読みますと、サタンがヨブを敗北者にするために、神様の許しのもとでヨブが持っていたすべてのものを奪いました。しかし神様がヨブの魂を完全に捉えることを許しませんでした。私たちにも同じです。サタンとその子分たちが私たちに罪を犯すように誘惑することもあり、私たちが彼らの誘惑にもてあそばれることもあります。しかしそれは私たちが罪のもとにあるから経験することであって、悪霊が私たちを神様の手から完全に奪うことはできません。神様はちゃんとしている私たちを悪霊に囚われるようにはしません。今日の本文に登場する悪霊は、口を聞けなくする悪霊、物が言えない悪霊と教えています。霊的な存在である悪霊が障害を持っているという表現が簡単に理解できませんが、聖書は確かにこのように証言します。この御言葉において私たちがもっと注目しなければならないことは、障害を持っている悪霊が一人の人間に取り付くときに、その特徴が人間にそのまま現れるということです。私たちの言葉で、また私たちの生活で福音を伝える生き方を生きなければならないのに、福音を伝えようとすれば話が途切れ、そのような生き方を生きることを諦めていたら、それは私たちの意思の問題ではなく霊的な問題であるでしょう。聖書で悪霊について話すときに最もよく使われる言葉が汚いです。それでサタンは絶えず私たちの考えや生き方を醜く情けないところに導いていこうとします。その結果がどれほど怖いかを隠したまま、瞬間の快楽だけを楽しむようにします。そこにどれだけ多くの人々が連れて行かれたのか知りません。若い人でも年配の方でも例外ではありません。30歳を自立と言います。基礎を立てるという意味です。ところで、願っているところに就職するとか、やりたかった事業をするとかで本来の計画通りにできたでしょうか。またある志を立てたのなら、そのようにできましたでしょうか。志を立てても人生を無駄にする人がどんなに多いか分かりません。40歳は誘惑にも負けない不惑と言います。40歳になったら考えや感情、価値観が揺れることがありません。ないでしょうか。そんなことはありません。正しい考えと正しい態度、正しい精神を持たなければ、あらゆる誘惑に負ける時が40代です。そして50歳は天からの使命がわかるとして、知天命と言います。しかし、知っているだけで何がありますでしょうか。長い間信仰生活をすれば、聖書についてもたくさん知っており、神様についてもたくさん知るようになります。しかしその時も正しい精神を持たなければ、子供のため、自分の老後のため、最も貪欲で最も醜く変わることもある時期です。60歳は人生に競輪が積もり、考え方が円満で人格が成熟して、他人の言葉を聞けばすぐ理解ができるとして、自順と言います。 まだ私が生きていないためよくわかりませんが、その時はちょっとしたことで今までとっていた正しい価値観を諦めるようになり、感情に充実にしちゃおうとして感情の奴隷に転落しやすいです。イエス様はあなた自身が住んでいた社会を寛淫の時代と名付けました。イエス様はご自身が住んでいた社会を寛淫の時代と名付けました。イエス様が21世紀の今、私たちの社会にいらっしゃったら何とおっしゃいましたでしょうか。サタンは絶えず私たちクリスチャンが清い人生を生きることを邪魔しようとします。もうちょっと醜いところに連れて行き、そこにいさせようとします。そこに溺れるようにしながら、そこが霊的な豚小屋である事実も忘れさせます。それでどれだけ多くの人々がその中に溺れているのか分かりません。イエス様が口を聞けなくする悪霊を追い出した時、人々の反応はこうでした。15節16節です。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。この御言葉の意味については前回に詳しく検討しました。ところでイエス様に向かって非難して嘲笑っているこの人たちを、マタイの福音書ではパリサイ人たち、マルコの福音書では書記官たちと証言しています。彼らは神様のことを知らない人々ではありませんでした。その誰よりも神様に熱心に仕えた人々でした。パリサイ人たちは自分たちの一生を神様に捧げることに決心した人々でした。ユダヤ全体で6000人くらいしかいませんでした。書記官たちは聖書を写し教えることを主に、働きとしていました。しかし旧約聖書は全部で何文字かも知っているほどに、御言葉をと友達として生きていく人々でした。イエス様が生まれる時、東方の博士たちの訪問によってエルサレムの王宮がひっくり返されました。ヘロデ王が書記官たちを呼んで、ユダヤ人の王はどこで生まれるのかと問いただした時、彼らは御箇所5章2節を正確に引用してベツレヘムであると答えるほどでした。当時は今のように聖書が一冊で作られていた時ではありませんでした。そして聖書の章節もありませんでした。それでも書記官たちは正確に答えました。それでパリサイ人たちと書記官たちは神様と神様の御言葉についてよく知っていると考えました。彼らは人々から律法を教える先生、律法を実践する人とされていました。しかし最も大事なはずのこの地にいらっしゃったキリストについては知ることができませんでした。パリサイ人たちと書記官たちのそういう態度にイエス様の返事がこのようになっています。17節です。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪揉めしたら荒れすたれ、家にしても内輪で争えば潰れます。パリサイ人たちと書記官たちはイエス様について知りませんでしたが、イエス様は彼らの心にある悪について知っておられました。彼らは口を聞けない人が物が言えることを見て、それを神様の御業と認めたら、イエス様も認めなければならず、今までイエス様のことに反対した自分たちが間違ったということが証明されるので、どうしてでもどのようなことをしてもイエス様が正しくないと言い張っていたのです。彼らが知っているイエス様はナザレ出身の卑賤な大工が全てでした。ところでこの17節でまた一つの重要な事実があります。 イエス様はイエス様に向かって非難して嘲笑っている人々の心を見抜いているとおっしゃっています。この見抜くとはギリシャ語でエイドで、その意味は見るです。見ることが大事なのは、見ることがすなわち知ることだからです。神様と神様の御言葉をその誰よりもよく知っていると自負していたサウロは、クリスチャンたちを捕まえて投獄させるためにダマスコに向かっていました。その時復活されたイエス様が彼を訪ねてきました。サウロは太陽の光よりも明るいイエス様に会った後、その目が見えなくなりました。それで彼は他人の手に導かれてダマスコに入っていきました。3日が経った後、アナニアという弟子が訪ねてきて祈ってくれました。その時の状況を使徒の働き9章18節がこのように証言しています。直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。サウロの目を覆っていた鱗は文字通りに魚の鱗、蛇の皮を意味する単語です。メガネのレンズが魚の鱗になっていたら、どのように世の中を正しく見ることができますでしょうか。そして見えるようになるという単語は上を見るということを意味します。サウロは自分の目から鱗が落ちてから自分という小屋から離れるようになり、彼があれほど否定していたナザレのイエス様が神様であり、そのお方が自分のことを見ておられ知っておられるということを悟るようになりました。それ以降彼は一生イエス・キリストと上を見る人生を生き、立てられていく人生を生きました。今日は新年主日です。私たちも本来は目に鱗を通して世の中を見ている人々でした。私たちの知っていることが全てだと考え、私たちが見ていることは全て正しいと考えていた存在です。神様はそんな私たちのことを知っておられ、訪ねてきて私たちの目の鱗を取ってくださいました。今年一日、私たちの目から鱗を取ってくださった神様の中で共に立てられていきましょう。私たちが立てられていくだけ、私たちの人生は以前と変わることになり、私たちの教会の皆さんが共に立てられていくだけ、私たち教会は新しくなるはずです。私たちが韓国教会と韓国社会と共に立てられていくほど、韓国教会と韓国社会は清らかになり明るくなることでしょう。その時、私たちが生きていく2019年は、毎日毎日が新しい日と新しい年になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、目に鱗がついているのも知らなかった私たちを訪ねてきてくださって、目にある鱗を取ってくださり、永遠に向けて目を開き上を眺めて生きる希望を与えてくださり、ありがとうございます。まだ神様がお尋ねくださり霊的な目を開くようにしてくださることが、ノンクリスチャンの方々にそれが恵みであることが分かるようにしてください。物を言うことができない悪霊によって口が聞けなくなった人のように、私たちがサタンの計画によって真理を伝える唇がつまらないようにしてくださり、私たちの人生も神様を証言する証しするようにしてください。また私たちが欲望に誘惑される人生を生きるとか、世の中の価値観に振り回されないようにしてください。日々この世よりも大きな神様を重ねて生きるようにしてください。今年の私たちの教会に共に立てられという標語をくださり、ありがとうございます。神様の中で聖霊の能力を重ねてきて、私たち各自が 神殿として私たちみんなが連合して神殿として建てられていく恵みの中で生きていくようにしてください。私たちが前に建てられていくことで、神様の視線と神様の心で世の中と人々を見るようにしてくださり、雲の中でも太陽を見るようにしてくださり、生の中で死を、死の中で生命を見る人々になるようにしてください。そしてそんな私たちの迎える毎日毎日が新しい日と新しい年になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りしています。アーメン。